今日の箇所はレビ記の21章10節から24節までです。レビ記の21章10節から24節。兄弟たちのうち大祭司で頭に注ぎの油が注がれ清別されて装束をつけている者はその髪の毛を乱したりその装束を引き裂いたりしてはならない。どんな死体のところにも行ってはならない。自分の父のためにも母のためにも自分の身を汚してはならない。聖所から出て行って神の聖所を汚してはならない。神の注ぎの油による気象を身につけているからである。私は主である。彼は処女である女をめとらなければならない。やもめ、離婚された女、あるいは淫行で汚れている女、これらをめとってはならない。彼はただ自分の民から処女をめとらなければならない。彼の民のうちでその子孫を汚すことのないためである。私は彼を聖別する主だからである。アーメン。とりあえず一旦ここで区切ります。昨日は、祭司に対しての、主の命令でしたけれども、この今お読みした10節から15節のところは特に大祭司に対する命令です。イスラエルの民は全世界の国民のうちから特別に神様によってより分けられた特別な民で、ことさら他の民族が好き放題やってる中でこのイスラエルの人たちは神様によって命令されたことを守り行い神様からしてはならぬと言われたことはしないという、高度な道徳基準が示されましたけども、そのイスラエル民族の中においてもさらに祭司は、そのさらに高い基準が求められました。そしてその祭司たちの中でも特にこの大祭司についてはさらに高い基準が求められております。祭司には高い基準が求められています。聖なる基準であり義の基準、清らかな基準が求められています。この大祭司に関しては、頭に注ぎの油が注がれ清別されて装束をつけているものはとありますね。大祭司は特別な神の美しさと神の栄光を表す装束を身につけております。その大祭司は、身内の誰かが死んだからといってその髪の毛を乱したりその装束を引き裂いたりしてはならないと書いてあります。大祭司たる者は死人によってその身を汚してはならない。それは自分の父のためにも母のためにもです。ちなみにイエス様の時代の大祭司カイパーでしたか、イエス様が私はそれである生ける神の子キリストなのかと大祭司が問うたとき、イエス様は私はそれであると言ったとき、その大祭司はその装束を引き裂いてしまいましたね。彼はイエス様が神を冒涜する罪だと言ってはいるんですが、しかしその大祭司自身がこの思い乱れて自分の装束を引き裂いたりしてはならない、この律法を、犯していたわけですね。とにかく大祭司は神に仕えるものとしての聖なる油が注がれたものです。そうである以上人の死によってことに自分の父や母の死によっても自分の身を汚してはならない。自分の身内の者が死に 投げ込まれたとしても神様に対しての聖なる特別な務めがある以上、それをおろそかにしてはならないんです。12節には彼は聖所から出て行って神の聖所を汚してはならないとあります。要するに身内の誰かが死んだからといってその聖所から出るということ、それは神様の務めよりも死人の方を敬っていることになりますね。大祭司という特別な任職が与えられた人は何にも増して優先してこの神様から与えられている務めにしっかりと任じられてそれを果たさなくてはならないわけです。神様の印が、特別な注ぎの油が注がれ、特別な印がつけられているからです。私たちはよく油注ぎを与えてくださいと言いますけ祈りますけれども、油注がれるとはそれほど高度な基準が要求されるということです。何にも増して人間的な感情よりも神様の奉仕を優先させ、父や母がさえ罪に陥ったり死に陥ったり滅びに至ったりしてもなお神である主に対する務めをおろそかにしてはならない、それほど大祭司には高度な基準が要求されております。また大祭司の結婚に関してもですね、普通の祭司よりさらに高い基準が要求されております。彼は処女である女をめとらなければならない、これは普通の祭司でも同じなんですが、14節の方を見ますと、やもめ、離婚された女、あるいは淫行で汚れている女、これらをめとってはならない。普通の祭司にはやもめは、めとってもいい、要するに自分のお兄さんや弟が、お兄さんですね、立法上はお兄さんが結婚して子供を残さずに死んだ場合は、立法上ではそのお兄さんの妻をめとってそのお兄さんの名前を、子供の子孫を残さなくてはならないんですが、大祭司に関してはそれもいけないですね。ヤモメをめとるというのはユダの子エルとオナンの、そのところを見ますに、お兄さんの、妻だった女性、それをめとるというのは、男性にとってはあまり望ましくないことです。離婚された女、あるいは淫行で汚れている女、それをめとることによって大祭司としての職務がその女に煩わされることによって、うちのこの余命はあれ何々だなとか、そういうことで煩わされて、そして神様の務めがないがしろにしてはならないんです。そして、女性の側にとっても、そのような過去を持つ女性が、子供を育てる上で、要するに大祭司の子孫、この大祭司の子からその大祭司が選ばれるわけですから、その大祭司の子孫のうちにも、そのような、母親の中に傷があったり、あるいは父親の中に傷があったり、そのようなことで、煩わされたりしてはならない、それほど、高度な基準がこの大祭司に対しても、また、その妻に対しても求められているわけです。続いて、主は、今度はまた一般の祭司のその祭司になることのできる資格についてこの16節以降主は述べております。16節から、次で主はモーセに告げて仰せられた。アロンに告げて言え、あなたのいよいよの子孫のうち誰でも身に欠陥のある者は神のパンを捧げるために近づいてはならない。誰でも身に欠陥のある者は近づいてはならない。盲人、足なれ、あるいは手足が短すぎたり長すぎたりしている者、 あるいは足や手の折れたもの、背虫、肺病で痩せたもの、目に星のあるもの、湿疹のあるもの、かさぶたのあるものや睾丸の潰れたものなどである。祭司であるアロンの子孫のうち誰でも身に血管のあるものは、主への火による捧げ物を捧げるために近寄ってはならない。彼の身には血管があるから神のパンを捧げるために近寄ってはならない。しかし彼は、神のパンは最も聖なるものでも聖なるものでも食べることができる。ただし垂れ幕のところに行ってはならない。祭壇に近寄ってはならない。彼は身に血管があるからである。彼は私の聖所を汚してはならない。私がそれを清別する主だからである。モーセはこのようにアロンとその子らとすべてのイスラエル人に告げた。はい、でここで、祭司としての神のパンを捧げるための務めの資格について示されております。で、その資格とは、身に血管のないものです。でここで具体的に示されている言葉、結構ですね、古代ヘブライ語の中では、旧約聖書の中ではここにしか出てこないような言葉が結構たくさん出ており、そして現代では使われておりませんので、ですからここは非常に訳がですね、分かれるところです。手足が短すぎたり長すぎたりしているもの、これについても目とか耳とかが、何か血管がある、そういうふうにも訳してる、訳すこともできますし、あるいは、目に星があるものと、新改訳で訳されてますけども、原文そのまま通りでは、目の中が混乱しているもの、あるいは、英語の聖書では白内障、そういうふうにも訳されております。とにかく、どういう状態なのかわからないんですが、一つはっきりしていることは、外見的にその身に血管があるということ。そういう人は主に対する火による捧げ物を捧げてはならないとあります。やはり祭司としてですね、神と人との間の中保者となるからにはですね、やはり人の側の目もあるわけです。その神に生贄を捧げたいと、神様に、捧げ物を持ってくる人がですね、いざその捧げてくれる祭司のところに差し出したとき、その祭司にですね、目に見える何か、血管とかがあった場合、どうも神様に対する思いではなく、その人の方をやはりどうしても見てしまうという、人間の側のそういう弱さもあるんですね。そして、また祭司というのはやはり主の御前に完全体でなくてはならないです。なぜなら神様は生贄を捧げる時に、示されましたね。生贄を捧げる時は傷のないものでなくてはならない。その、弱っていたり、あるいは手足が折れていたり、そういう生贄を捧げるの主は、嫌われます。そしてこの祭司というのは傷も汚れもない大祭司イエス・キリストを表しております。祭司というものはですから、その身に血管があってはならないわけです。こういうわけでですね、この神と人との間に立つ人、牧師もそうですし、また働き人もそうですけれども、このようにですね、神と人、もちろん、心の内で外見的にも何か血管があったり、あるいは体が、骨折していたり、目に星がある人とか、そういう人が、心が汚れているかというと、そうではないんですね。ただやはり人と神の間に立つからには、人の側の そのつまずきになってはならないんです。ですから特に、牧師やまた、人の上に立って指導する人、神様の働きをする人はこのような外見的な面においても、また、心理的な面においても、そのような欠陥、人のつまずきとなるようなものがあってはならないんです。ここは何も彼さんはこういう身に欠陥がある人を差別しているわけではありません。まあ、むしろですね、そういう人を差別しているというそういう主張があること自体が神様よりも人間のことを第一としている証拠ですね。私たち神の祭司として、神の民として生きる者は人が主となってはならないんです。この大祭司の場合は父や母が死んだとしても、なお神様の方を第一とするべきことが要求されております。祭司もまた死体に汚れてはならない。まあ、普通の祭司の場合は父や母の場合は許されましたけれども、しかし、孫さんの近親者の場合はその死体に触れてはならないということが定められております。私たちも努めて神の御前に立つ者として、自らの身を清く保っているべきなんです。神様は祭司はこのように完全でなければならない、より高い要求をされましたけども、しかし、イスラエルの民の中で、まあ、ある時代は異邦人を、まあ、身勝手に祭司に、もう誰でも彼でも祭司になれるという身勝手なことを定めた王様がおりましたけれども、しかし神様はそのような時代を忌み嫌われました。神殿をあなた方は異邦人で汚したということで、まあ、エゼキエル書の方に警告をしておりますけれども、このように祭司として神と人との間に立てるものはもう人間のヒューマニズムによって、身の欠陥のある人、これを差別するのは神さんひどいじゃないかと、まあ、人間中心に考えて誰でも彼でも神の奉仕者に立ててはならないんです。身に欠陥があるもの、あるいは心理的に欠陥がある人は神と人との間に立つ奉仕者として立てては本来ならない。ヒューマニズムによって、そのような人を奉仕者として周りの人々につまずきを与えるようなこと、そのようなことはしてはならないんです。私たちは身に欠陥があったり、あるいは心の内にそのような傷を負って欠陥があったりする場合は、イエス・キリストにあって清く傷のない、非難されるところないものとされるべきです。キリストによって洗っていただくべきなんです。コロサイ書の一章を開きたいと思います。コロサイ書の一章の、19節からお読みしていきます。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血潮によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものもただ御子によって和解させてくださったのです。あなた方もかつては神を離れ、心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければなりません。この の福音は天の下のすべての作られたものに述べ伝えられているのであって、このパウロはそれに仕えるものとなったのです。アメン。私たちは以前は世の習わしに従って汚れたものでした。そして世から諸々の傷を受けてきました。外見的な肉体の損傷、まあそれもあるかもしれません。心の内に神に敵対するような傷を受けてきたかもしれません。人をつまくわせるような心理的なパターンが身についてしまったようなこともあるかもしれません。本来そのようなものは祭司として、また神と人との間に立つことができないんですが、しかしキリストはご自身の御子の肉の体において、その死によって神と和解させてくださいました。そして私たちを神の御前に清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。私たちが傷なく清いものとして立たされるためには、自らキリストイエスの贖い、それに浸される必要があるんです。このキリストイエスにあって贖いを受けたということ、その実感がないものはやはり神と人との前には汚れたものとして立つことはできないんです。23節の方にも、ただしあなた方はしっかりとした土台の上に固く立って、すでに聞いた福音の望みから外れることなく信仰に踏みとどまらなければならないとあります。私たちは人の汚れ、人の死、父や母の死によって神の戒めよりもその人間的な思いの方を優先させてしまうことは、それはしてはいけないことです。神の御前に立てないのであれば、祈りの言葉も出てこないとか、賛美とかもその人の汚れによって満ち満ちているようであれば、そういう人は神の御前に立って奉仕をすることはできないんです。ただしっかりとしたキリストという土台の上に固く立って、そしてこの福音の望みから外れることがなければ、私たちは清い状態です。どうか皆さん一人一人聖なる国民として、王族の祭司として立てられた以上、神様にあるこの清い土台の上にしっかりと立って、そして神のために働き人として奉仕をして、そして御前に清く立ち続ける皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、この祭司に関して、また大祭司については本当に高い基準が要求されていることを見ております。特に大祭司に関しては、人の死によって、たとえそれがどんなに親しい父や母であったとしても、その死によって身を切らしてはならぬこと、これは本当に私たちにとって大きな戒めであります。人の汚れによって神の奉仕をないがしろにしてはならないという、この大祭司に要求されていること、主よ、どうか私たち、あなたによって祭司とされた私たちもそのことを覚えて、人間的な感情、悲しみ、叫び、そういったものによって神のことよりも優先させることがありませんように。また祭司に関しては、身に欠陥のある者はその神のパンを捧げる奉仕につくことはできないことを見ました。主よ、私たちのうちからあらゆる欠陥を取り除いてください。イエスの血潮によって清められたものとして、すべてその傷や汚れや身の欠陥をあなたによって取り除くことができますように。いつでも主はあなたというしっかりとした土台の上に立ち、 すでに聞いている福音の望みから外れることがなく、心身ともに健やかな完全体の状態であなたの奉仕をすることができますように、イエスよ導いてください。そして私たちが、この教会の交わりが本当に人の汚れによって汚されるということで、奉仕が無駄になったりすることがありませんように、イエスよ助けてください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。